それでは最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、新年度最初の夢の隅のクリスマスの世界を今日このようにして導き出されありがとうございます。主よ、豊かにこのセミナーの時を祝福し、あなたが豊かに語り導き出されますようにとします。はじめにイエス様の名によって祈りします。それでは1曲ですね、賛美と語り続けようと。真の教師である主にイエス様に期待いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。問題してるんだっけ、はい、こんばんは。
こんばんは、
こんにちは、おはようございます。おはようございました。と主の十字架では11月から新年度ですけれども、ガリラヤ湖で、言葉が与えられて、与えられまして、ヤコブ書から、それと同じように信仰も行わなければ死んだものですということですね。どうだったら行いを、つまり信仰を用いることによって
まあ、行うことですね。信仰を持つことによって生きる神様の技を体験しますということで、特に今年は新しいことが始まるということをパウロが示されているので、教会にも個人にも新しいことが始まっているということですね。で、それは信仰を通して始まるんですけど、カリスマを通しても今までもいろんな技を見てきましたけど、今年は今までよりももっと大きな技というか、新しい技、今まで治らなかったことが治ったり、今まで開かれなかった予言の旗が開かれたりということが始まってくると思います。で、実際例えばね、この前大村行った時ですね、鼻が止まらなかった人なんですね、こうね、でなんか来る時になんかティッシュを一箱使ってね、食べていたんですけども、そしたら祈ったらね、次の日ティッシュペーパー1枚だけ使ったって言ってました完全に読まなくてびっくりしてましたね。で、明らかにしたのはちょっと違うんですよね。で、ちょうどその時私もイエス様、あなたが手を置いてあなたを癒してくださいっていうのを導かれて、ありがとう導かれたんですけども、先ほど私もそこで言ってました、キリストが手を置いてキリストが働いてくださいっていうふうに祈ると怒るって言ってましたけど、ちょうどそれは、ね、なんか示されたとか、そういうのを導かれて祈ってたんですね。でもう一人は膝がものすごく痛くて背をつきながらやっとこさせた人がいたんですけど、祈ったら杖なしでさっさとトイレに行って帰ってこれまして、膝が治っちゃったんですね。だから聖霊が臨在している時は癒しが起こってしまうんですね。これはすばらしいと思って、昨日は人吉だったかな、手が荒れるっていうんでね、仙台負けしてるってことで祈ったらですね、すごい臨在だったんですよね。で、その時すぐには分からないんですけど、向こうも祈られた方もびっくりして、こんなになったことが初めてだって、これがね、で、明らかになんか今までと違うなと思うんですよね、祈ってて。だから、ぜひ皆さんね、主に期待しとってください。ただその時に、実際に賜物が用いてるんですけど、ね、癒しの祈りをする、あるいは用いていく、予言なら語るってことですけども、その時が起こるんですね。後で今日のところでも出てきますけども、そう信じてても実際に手を置かなければ治らないわけですよね。手を置いて祈る時が起こるわけですね。だから今まで起こらなかったことがこれから起こってきますので、ぜひその促しがあるとき、どんどんね、用いていってほしいと思います。それで、今日のところはね、御霊の賜物なんです。これをカリスマと言います。これをカリスマと言うんですけれども、これは、ね、教会のもので勤務して用いることが大事なんですけど、それとともに賜物の時に大事なことになったのは、聞き従うということが重要なんです。その時に神の働きが現れるんですが、今日はこの中で9つあるうちの癒しについて書いてあるんです。で、パル牧師が自分を書いてて、癒しがあるかないかって議論をよくする人がいるけど、パル牧師の場合はいきなり自分がキャンパスクステードに入りたいと思って一応片足だけの面接をして入ろうとしたら、一応健康診断書を持ってきてくださいと、ね、一応どこでもそうだから、健康診断受けに行ったら血圧が高かったので精密検査してくださいと、精密検査に行ったら、血液が人の3分の2しかなかったと。それでこれは重大な病気があるって言われて、今の人は自分でがんじゃないかと思い込んで、ね、思ったっていうことですね。実際は慢性なんだっけ、慢性肝炎と十二指腸潰瘍だったんですね。でもまあそれで、ね、もしそうだと、がんだったとしても祈って治してもらおうと思って神経炎だったと。だから結局、病気が治るか治らないかっていう議論じゃなくて、自分が病気だとなったので何としても行きたいっていう思いからまず祈ることになった。だからその結果自分祈り求めることになった。これが良かったからなんですね。で、ここなんですね。祈り求めるってことはすごく鍵です。で、そうだからです。その時にね、一つは旧約においても新約においても、でこの癒しっていうのは旧約でも出てくるし、今日やったナーマンなんかそうだけですけどね、新約もね、イエス様も人たち、弟子たちも初代教会もみんな癒しの働きしてるんですね。イエス様は福音を伝えなさいって必ず癒しなさいってことです。大宣教目の時もそうですよね。 で、癒しと福音宣教はセットなんです、いつも。で、福音を語るのが当たり前の癒しの祈りをするのは普通のことで、人を救われるのは神の仕事のように、癒しをなさるのは主の仕事なんです。でも私たちは福音を伝えると同じように、癒しのために祈ることが私たちの方でね、治すのは私なんですけどね。で、これは新約の意味でも、もう普通に日常的に起こってるんですね。でなんかまあ、パロスことを使うと癒しが起こるのはね、宝くじに当たるようなものでやったってね、癒しが起こる人はすごい人って感じがあるけど、そのこと自体が間違いなんですね。癒しはイエス様を信じたクリスチャンであれば、正しく信仰を持っているのであれば、その人を通して聖霊が働かれば癒しが起こるし、またもっと日常的に起こることなんだということなんですね。だから、ね、だから皆さん祈る場合でも祈られる場合でも主に期待してください。本来そうなんです、ね、それが起こってね、これそのことが分かります。それと、生のところの鍵は何かというと、生はですね、病気になって将軍だったんですけども、まあ、敵だりしたように、そこに行ったら治ると言われてきたら、王様がね、治せないと言ったんですけど、預言者、エリシャが私のところに送ってくれて送った。そしたら、ナーマンは期待したわけですよね。そこ、預言者のところに来たら、きっとね、出てきてね、初々しくね、なんかね、はぁーって手を置いてくると思ったら、なんか使いがやってきてね、ヨルダ川って7回身を浸しなさいって言われたんですね。それでまあ、彼としてプライドがあるから、将軍なのにね、なんか使いがしてきたやっぱりさ、なんじゃって感じでしょうね。で、いっぱい贈り物を持ってきたらね、本人が出てこないで、ね、使いができてね、あ、ナンマンさんどうぞ、ヨルダ川行ってくださいね。それで怒ってしまった。でも、部下でいいのがいて、難しいことじゃないじゃないですか、せっかくお前来たんだから、やってくださいよって言って、やったら、7回身を浸しなさいって言われたんですね。ヨルダン川に行って。使命なんです。予言での指示を言うんですけど、この場合は神様からの預言者を通して神様の指示ですね。ヨルダン川に7回って言うんですよ。彼はヨルダン川に7回身を浸しますね。6回までは何も来ないんで、7回身を浸した時に、完全になって、幼子のように綺麗になって書いてあるから、年相じゃなくて幼子なんだから、若いちゃったわけですよね。これはすごいと思います。で、ここ完全に癒された。この時の鍵は何かって言ったら、言われたことに従った時なんですね。で、引き従う時に技が起こりますけど、この場合はまさにそれで癒されたんですね。そういうことが書いてありますね。だから皆さん、神様に示されたことはね、しっかり得てほしいと思います。あとね、告白大事にしてくださいね。うちの教会にね、ジョイ牧師ってのがいるんですけどね、この人はね、前告白悪かったんです。英語をものすごくできるのにね、私の英語なんかね、もう年齢が60過ぎてますからね、ちょっと前はそんなことなかったんですけどね、もう40代ごろから言ってました。私の英語はもう錆びついてるんでね。だから歌もうまいのにね、もう私は錆びついてますね。錆びが好きだったんですよ、ね、わさびはいいけどねいつも言ってた。そしたらですね、がんになったんですよ。でお医者さんがね、言ったんですよね、がんは体の錆ですって。真面目に言ったんですよ、本当に。そうです。これでね、びっくりさせて、でね、がんの野手神経をって、それからね、言ったの、もうがんは野菜だからね、錆は全部なくなってね、あなたはピカピカだとか言ってね、いやね、それから本当に告白を変えた、それから本当に言いません、告白を変えたらね、あの人、がんだったっていう感じじゃないっしょ、今の方が若いって言ってます。服装昔はね、なんかこう、年寄りなんか老けたかもしれないけど、最近はね、わわわしい格好しててですね、なんか爽やかなんです、本当に。告白ってのは大きいですよね。今だから絶対そうでいますよね。ですごく大事ですね、告白ってね。それと、ともに癒しに関してはね、一の時の癒しを大事なね、求めること。ここですよ。癒しを求める。癒しを求めるとき癒しが起こる。これすごく重要です。で、秋元書の例が書いてありますけど、CS で、ある教会に招かれて CS 等との両方の説教があって、まず CS に行って10人ぐらいの子供たちに、10分ちょっとの時間メッセージをして、癒しは今でもあるんですよ。神様、嫌でも病気を治してくれますよって言って、皆さん病気の人が、ね、いたらね、祈ってあげてくださいねって説教したんですね。でその10人たちと一緒に街道に来て、大人の礼拝の方に来たら、その礼拝直前にながらちょっと事件が起こってた。5歳の女の子が小指かな、なんかどっかに病を打って、もう痛くて、20分ぐらい泣いてて、 それでお父さんが慌てて保険証取りに行ってちょっと大変だったと、折れてるか骨折してるんじゃないかと思って、それでちょっと子供に病気のせいだったら祈ってくださいって言って、でみんなと一緒に来たらメンバーに行ったけどね。でこれはもうひっくり返れないと思って、秋元牧師は一瞬ね治らなかったらどうしようと思ったけど、まあいいやと思ってお父さんに祈ったら、ちょうどお母さんが来てたらしくて、お母さんがバカなことはやめなさいって言ったそうですね。まあまあそれはまだその時はクリスチャンだったのかもしれませんけどね。そうね、だけどまあね、ひっくり返れないからって祈ったし、祈ったらすごい異変があったんですって。でこれ治ったと思ったんで、治ったでしょって言ったらね、いやまだだって言ったんですって。おかしいなと思ってもっぺん手を入れるようにしたら、パッとそのことがね、治ったって言ったんですって。それでその後がすごかったですね。本人がこうやって一生懸命こう言うのがね、言いながらね、はあ、不思議な治ったとかしてて、他の子供たちがそれを取り巻いてね、うわーって言ってたってですね。で、この時癒されちゃったんですね。でもこの時に秋元牧師が祈らなかったら治らなかったんですね。で、祈るかどうかなんですよ。つまり求めるか。で、皆さんも機会があったら祈ってる。で、もちろん癒されない時もあります。神様の説理が大きいから、私たちは理解できないことがあるから、100% 全部癒されると言いません。でも、神の御心が、は基本的には癒すことになるということを言われて、我々は祈るんですね。それで求めるときに癒しが起こるってことなんですね。で、これはすごく大事です。で、1週間五輪の宿題やってますけど、もし皆さんが癒しの賜物を求めてるならば、五輪なんて不思議なことやないで、毎日のようになってほしいと思うんですね。で、そうでなくても五輪ぐらいは祈りましょう。で、自分も含めていいから、ね、同じ人を何か祈ったっていいから、治るまでなら。でもとにかく祈っていると、何で言うとね、祈ったとき、最初はよく分かんないんですけど、祈っている中でね、精霊が流れるとか、精霊が働くっていうのはね、だんだん分かってきます、これは。で、他の人が祈ってても、なんか、一緒に帰ってこう祈るとね、分かるようになってきます。明らかに。ちょっと強いだとかね、まあ、ね。そうなんですね。だから、それをね、ぜひね、覚えておいて。だから、祈っていくときにそれは分かるんですね。そのことがね、書いてありますので、それをね、覚えておいてほしいと思います。ね。まあ、秋元牧師自身のことも書いてありましたね。自分が病気だったってことね、それから、古本ですね。レリ君が小学校3年生で書いてますけど、もう今はっていうんですかね。で、この頃に比べたら今、霊的な壁は随分破れてきていますから、ちょっと癒しの起こり方は今やとレベルが違うんですね。これはやっぱりはっきり覚えておいてほしいと思いますね。で、私ね感じるんですけどね、確かに前と違う。ただね、だからってバーンってまだ来てないんですよね。どっかでバーンって来ると思いますから、主に期待してほしいと思います。で、忠実にやってる方は、ね、思い出してほしいんですけど、予言ね、 4,5 年前まで秋元牧師はしょっちゅう言ってました。5年前と変わらない。旋回予言したら1回目と旋回目が一緒だった。覚えてます？しょっちゅう言ってた。ここ3、4年は言わない一切。どうしかったらもう5年前と一緒じゃないんですね。明らかに予言が変わったんですよ。今指示を報告してされますし、自分だからはっきり予言が変わったっていうのは ね。でもそれまでは5年前と一緒だって言ってたでしょ。かなり前で言ってましたよね。ところが今変わったんです。同じようにあるところからグッて変わるんですよ、働きって。で、今年は個人じゃなくて、死の十字架の群れ全体が大きく、新しい働きが起こってくる、大きなリバイバルが始まったと言われて、新年を迎えて、変わり目なんです。しかも、信仰を持ちなさいだから、すごい期待があって祈る方がいいに決まってるけど、大丈夫かなと思ったとしても、祈る人は、癒しの後を見始めます。だからね、機会がある時ごとに祈ってほしいと。祈るときに神の技が起こってるんですね。で、時間の中で最後に筑豊でね、平牧師のお母さんが入院されたときにね、集中治療室に入っても危ないと思ったときにお母さんのこともあったんだけど、隣にね、ちょっと見たらね、本当に苦しそうにしてる人がいたんですって。食事もできなくてね、で、なんかもう伝道はちょっとできない状況だったんだけど、祈りだけしたいと思ったから祈っていいですかって祈ったんですって。治ってほしいと思ったんですって。でも、治ってほしいと思いながら、信仰はそうなかったんですって。次の日行ったらね、そのベッドいなかったんですって。瞬間に思ったらね、ああ、なくないのかなと思ったんですって。で、ああ、と思って、出てきたら、お部屋にいたんですって。ちょうど、と思ってご飯食べたんですって。びっくりしたって。これで自分のお母さんも元気だって言ったので、その辺いたからね、行くたびごとに、ね、声をかけて、ね、 男性だからね、長くはいれないけど、ちょっと話をしてすぐ終わりになる、必ず終わりになるって書いてたんですって。でしばらくだったら、またいなくなったんですって。これやっぱりまだね、あ、一時よくなってる、やっぱりダメだったのかと思ってるおじさんに聞いたら、もう元気になって回復して退院しましたって言ってました。自分はそんな信仰あったわけじゃないって、ね、いなくなった瞬間、いつもね、あ、なくなったと思ってますね、正直ですね、そう思うような信仰だったけど、でも祈ってる時は真剣に祈ったら、あ、完璧に祈っておっしゃったんですね。これはね、あの、いや、語りかけを感じます。で、あの、もちろんね、あ、きっとなるって、そういう期待感を持っているのがいいに決まってます。そうできたら感謝してください。でもそうできなかったとしても、手を置いて祈るかどうかは大きいです。祈る人たちはね、技を見ないで、あの、主のもの、あのね、働きだから、我々は祈って主に働いてあげればよくて、で、ちょっと精霊の働き方がね、変わってきてます、明らかに。だからね、ぜひ期待していただきたいと思います。あの、カリスマがブレイクすると人の集まり方は一変に変わりますからね。で、働きの自身は上です、ね、間違いない。でも、癒しを通して、癒しの奇跡は人が導かれるものすごくのポイントになりますので、癒しと規定がこれが起こってくると思いますので、ね、主に期待してほしいなというふうに思います。まあ、あの、今日は、最近結構セミナーが早いんですよね。いや、この場所早く出なきゃいけないから、なんか駆け足なんですよ。一応そこまでにしておいておきたいというふうに思います。はい、お願いします。天のお父様、学びの時をありがとうございます。新年度が始まりました。明らかに今までとは違う聖霊の働きを感じます。これは始まりであって、もっと大きなことが来ると思いますが、私たちがカリスマ、特に今日は癒しをしましたが、もっともっと大胆に癒しのために聖霊の話に伝わって祈り、あなたの驚くべき奇跡や癒しのためていくことができ、たくさんの人がそれを通してイエス・キリストを信じ、教会に追い集められますように、あなたが導いてくださるから感謝いたします。イエス様、お名前によってお願いします。